デピピッ。OK、今日は5です。デピピ
ッ。見てる。僕は、あれでしょ、日本、あとから、シンプソンズみたいなことですよね、きっとね。
やりやがったかって感じでね。
うん。で、それで、常識を破壊するやつっていう、非常にね、意欲的な作品だと思いますけども。
いや、でもね、うんうん、A パート、B パート、
はい、
まあ、前半後半ですか。
前半後半、はい。
が全く同じ絵で声優だけ違うっていうのは、
ええ、
もうね、エジソンが電球を発明したと同じ、電気を発明したと同じぐらいのことをやってると思う。
そうですね。世界一早い再放送っていう。
すごいよね。
A パート。
制作費半分で済むじゃん。
ね。A パート15分やった後、B パートで全く同じ話をやるっていう。でも声優が違うっていう。
うん、
だけの話ですけど。
原作をさ、ちょっと読んだんだけど、
はい。
はい、これもあってね。
ええー。
間の取り方やっぱうまいのよ。原作が4コマじゃん。
4コマ、
ね、で4コマで落としきれてないところとかをちゃんと落としたりとかしてて、
はい、
あ、なんかその間の取り方はものすごいうまいんだけど、うん、原作でさ、この、はい、まあ悪ノリでやってんだけど、
はい、
自分のところの出版社の竹書房に喧嘩を売ってるくだりがあるんですよ。
ありますね。竹書房のビル破壊したりとかしますね。
そう、うん、まあ、それはそれで面白いんですけど、これ多分このその竹書房とのバトルみたいなのが今後入ってくるんだろうな。
竹書房とのバトル、どういうことですか。
いや、これ今アニメの中では多分竹書房どうこうってことはあんま言ってないから。
ああ、なるほどね、
はい、うん、そこが多分一回入ってくるんじゃないかなと思って、それちょっと楽しみにしてる。
どういうことですか。出版社とガチ喧嘩するってことですか。
いやいや、だからその竹書房との喧嘩をしているネタが全部今出してないのよ、一つも。それを多分そこだけでまとめて多分一回やんだろうなと思ってて、それを楽しみにしてる。
ああ。本当に
やるでしょ、だって。
なんか映像化するにはだって、その竹書房ネタは、ダメみたいな協約があったとかそういうことではない
ん
です
か。ないよ、そんなの一番おいしいとこだから、竹書房の方が一番おいしいからこれでもバンバンしてくれよって感じだよ、多分竹書房からしてみれば。
あ、じゃあ、うん、じゃあそうですね、
社長が出てきてなんかやったりとかね、実写でね。
ああ、
なんかやりそうな気がするの、
武士ロードみたいに。
そう
急遽ライブ中に、うん、社長が出てきて、人間50年って言ったりする。ミルキーホームズのライブみたいな。
だからまあこれはでも、うん、そうですね、1年後には誰も見てないでしょう。で、今旬のやつですね、
うん、そうですね、はい、ソフト化して、
ソフト化しても誰も買わないと思いますけど、
うん、まあだからこれ Amazon プライムで終わった直後にすぐ見れるっていうのが非常にいいですね、
うん、あ、そうかそうか。
だから僕これ本放送で見た後、録画したやつを、もう一回その直後に見直してるんで、都合4回見てることになります。同じ話を4回見てることになりますね。
まあ、師匠これ好きだもんね。
割とこれ好きですね。
いいじゃないですか。
うん、すっげえ、全然全く意味がないんですけど、うん、
地獄のような
地獄のような、はい、
生産性がないのがいいですね。
そうですね、何も残らないっていうことに意味を見出せる人はいいと思いますね、はいはい、あとこれ全然公式ではないんですけども、ドラえもんの声真似する人知ってます？
大山信代
と、あとのび太くんの声も一人でできる人が
いるんですけど。芸人さんみたいな、
全然もう一般の方で、
うん、
ツイッターとかでやってるんですけど、うん、その人がもしも大山信代と大原のり子さんが、ポプテピピックの声優だったらみたいなことで、ポプテピピックの漫画を朗読してるやつがあるんですけど、
おお、面白い。
それ勝手に上げてるんですけど、
うん、
それむっちゃ面白いです。むっちゃ面白いし、しかもちょっと泣けてきます。もう多分この二人で実現することはないんだろうなと思うと、非常にやっぱ2005年に終わった旧ドラえもんのことを思い出して涙が出ます。
その素材をあれだよね、はい、許可取った上で使えそうだよね、これ。
ああ、確かに。だからそれちょっとね、一回もしご興味ある方は聞いてみてもらって、うん、なんかね、毎週のように
やってんだ、
上げてるんで、すごくクオリティ高いんで。
すごいよ。だからこれ企画会議がどうなってんだろうと思って、全然イメージが湧かないもん。
うん、
伝わらないと面白さが一つも伝わらないから。
最初1話の段階でこれ何が面白いんだって思ったんだけど、2話の段階で、あ、こういう路線で来たんだなって思った瞬間に、うん、じゃあ B パートの声優さん次誰どの組み合わせで組んだみたいな、
だってね、女子高生の声優をおっさんがやってるからね。
そうそうそう。なんて1話でね、大塚芳忠と江原正史でしたし、
ちょっとだから、うん、まあ今の時代に合ってるのかなという気がしますけどね。
こういうね、
はい、
だからこの間当たるとメガネだったりとか、
うん、
この間神谷明と源太で一緒だったんで、うん、シティハンターのサイバリオートウィモーズだったりとか、うん、だからまあ今後もどういう組み合わせでどういうおじさんたちをこうくすぐらしに行くのかみたいなことですけども、
はい、
はい、
何でも聞いて。
あとは何ですか。
何でも聞いて。
国国とかどうですか。ちょっとその目の下がピクッてしたんですけど。
見てる。
見ているんですね。
見てるけど。
けど。
まあかな。原作の方が面白いかな。
サスペンスものですからね。
この後この後おっさんが頑張るから。
おっさんが頑張る。
うん、
ああ。
かなかな。
なんかせっかくあの家族だけが時を止められるんかと思ったら、なんか別の敵対してるおじさんたちも時を止められて、時を止めた時の中でその2グループが動いてるんで、何なんだろうこれみたいになってるんですけど、
原作の方が面白いかなっていう感じですかね。
じゃあちょっと映像化あんまりいってないなっていう感じですか。
はい、
茶間さん、なんかこれは言っときたいみたいなあります。
今期のやつで、
今期、はい、
そうね、山のすすめセカンドシーズンかな。
前から僕それ押してますやん。
ああそうか、
それ去年の高尾山行った時に僕
なんかあったから、あったから、あったから
言ったやつですやん。それ
あったから、それ15分で終わるから。
富士山の頂上登ろうと思ったら気持ち悪くなって帰っちゃって、それでもう山嫌になっちゃうやつです。
そうそうそう、ね、それ
トラウマになるやつ。
15分で終わるから一番楽見てて。
いいっすよね、うん、え、茶間さん、え、キャンプはダメなのに山登りはいいんですか。
別に15分で終わる。
よくないでしょ。
15分で終わるし、なんか中身がありそうであんまないから
。なんで言ったらポプテピンクだって15分で終わるでしょうか。15分で終わるでしょうか。
あとは、そうね、何ですか。まあ、有名どこで言うと、はい、なんだ、バイオレット・エヴァーガーデン。
エヴァーガーデン。京アニですけどね。
なんかね、つまんなくはないんだけど、
はい、
もう、ベタベタなのと、
うん、
あと、何、ベタベタなのなんか90年代の匂いがする。
京アニが真面目に作ってるやつです。
なんかもう小室哲哉の曲とかかかりそう、最後の方に。
なんで、どこで。
いや、なんかあの全体の造形といいさ、なんかわかんないけど、
メビウス
の、なんかそうそうそう、そういう、そういうのがなんかベタベタな話だし、なんか匂ってくるから、なんかあんまり、
なんで逆襲。でもシザーハンズの匂いがしますけどね。
シザーハンズほどハニーじゃないでしょ。
ファニーじゃないですけど、でもほら、両手があの機械になっちゃってて、やっぱこうね、人の心がわからないんですけど、
なんか今、だからすごいちゃんと作ってはいるんだろうけど、今あんまり、本当にこれなのかなっていう、
まあ本当にこれなのかな
っていうのは、
そうですか。
あと、聞いた話だけど、まだ俺ちゃんと見てないんだけど、
はい、
でこれちゃんと全部見てからちゃんとしっかりお話ししたいと思うんです。ちゃんと全部見てからね。
前置きが
これフリフリ
フリフリフリ、はい、フリ。
なんかね、メルヘンメドヘンっていうのがつまんないらしい。
メルヘンメドヘンは僕一応さっき言いましたね、
うん、
それつまんないらしい。
つまんないらしいから、しっかり最後まで全部見てから一回やりたいなと
思って。一応これ全部ジャンプ漫画ですよ。
あ、そうなの。
スクエア
だから何も情報はないけど、
はい、
かなりつまらないらしいから、
うん、
そこを誰も見てない中、最後までちゃんと完走した上での、
はい、
この戦いはどうだったかって話をしたい。
この後前の木でいうところの王様ゲームですね。
はい。はい、
はあ、
それをやってる人は多分誰もいないし、
なるほどなるほど、
その枠もいいだろうな。
まだ僕も切ってないので、
うん、
そのじゃあ僕もちょっとひっそりと横目で見つつ、
そうね、
どう見てくるかな。
だから何だろう、文句を言うんじゃないとは思うんです、なぜみんなこれを見なくなったのかとか、その辺を科学的に分析したいなと。
はあ、なるほどね。
うん、で、わかんない。でもしかしたら最後の最後で面白くなる可能性もあるから。
やっぱ最後までわかんないですからね。
うん、どうなるかね。
うん、最後の11話ぐらいまでわかんないですから、
うん、
突然ひっくり返されることもあるし。
うん、っていうこと。
野球と一緒ですね。
ということ。う
ん、はい、9回裏2アウトでわかんねえぞと。
はい、
まあ、最後だけ面白くてもしょうがないですけどね。
うん。
はい。メドレーね。じゃあ、ということで。今回はは
い、こんな感じですかね。あ、
はい、
さすがにね、アニメの話ばっかりだとあれなんで、そしてあんまり見てないっていうね、実は
僕さっきからここまで上がってきてましたけど、ちゃんと実はあんま見てないんじゃないですか。
実はあんまり見てない、
実はあんま見てないんじゃないですか。
そんな見てなくないんじゃないか。
ここまで上がってきて言うのやめてましたけど、
結局見てるのがなくて山のすすめセカンドシーズンで再放送の話をするしかなくなってきてるっていう
やっぱ、ね、困ったら
再放送、まるちゃんとかね、そういう話をするだろう。
まるちゃんも前で終わりましたからね、
なので、まあ、ちょっとおすすめというか、最近見た映画でですね、はい、
映画ね、はい、
殺人者の記憶法っていうのを見たんですよ。
記憶法、はい、
殺人者の記憶法、
はいはい、
韓国映画です。
最近韓国映画ついてますね。
やっぱね、ちゃんとした映画はね、韓国でしか作れない、
お嬢さんとかね、非常に低予算だけどいい映画作ったみたいなね、やってましたね。
面白かったですね。
はい、
殺人者の記憶法。
そうですか、はい、どんな感じなんですか。
主人公がもうおじいちゃんなんですよ、
はい、
おじいちゃんって言っても65歳ぐらいかな。
中本浩二ぐらいですか。
あ、そうそう、それぐらい、それぐらい。
もうちょっといってる
で、はい、五木ひろゆきみたいな髪型してるん。
ああ、五木ひろゆきね、はいはいはい。
でそのおっさんが、
はい、
昔連続殺人鬼だったんです。
おお、昔ね。
昔
アルツハイマーの元連続殺人、確実にこれもうやばい匂いしかしないじゃないですか。
そうそう、昔連続殺人鬼だったけど、でもそのなんか連続殺人してた理由も、
はいはい、
いや、街のゴミ、街のダニをぶっ潰してたわけだから、
都会のスイーパー、
そうっていう自分の中での理念があるわけ
あ、サイバー領的な。
そうそうそう、だから、ゴミどもぶっ殺しただけであって、自分は正義の味方なわけよ。
汚物は消毒だ。
そうそうそうそう、っていう、はい、で20年ぐらい、17年前かな、はい、からもうやってませんと、
はい、
って言ってふんふんふんっていう風に、ある日、
はい、
車を運転してる前か、その前に病院に行ったら、いや、自分アルツハイマーすと、もうおじいちゃん
自分アルツハイマーす、はい、
マジっすかみたいな。でちょいちょい忘れちゃうのよ、もう。
あ、
最近の男はどんどん忘れてきますみたいな、
物忘れがね、
うん、で、はいはい、なんかすげえ可愛い娘と住んでて、20歳ぐらいの、
はいはい、
おーと思って、でどうぞ、俺もうあれだ、アルツハイマーでお前に迷惑かけるから施設行くよみたいなことを言ってて、 どうすんだろうと思ってたら、
はいはい、
そのアルツハイマー、まあ、普段は全然普通なのよ。
ほう、
なんかの檻でポンって忘れちゃうの。
あ、俺みたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
そしたらある日、
はいはい、
車を運転してたら、
はい、
まあ普通に事故っちゃう。
普通にね。
それはもう全然アルツハイマー関係なくて、お釜掘っちゃう。
あら。
で、あ、すいませんって。ちょっとお釜掘っちゃいました。
お釜掘っちゃいました。
うん、って言って、はい、お釜掘っちゃった車のトランクが開いてて、
はい、
そこになんか、大きい荷物が積んであるわけよ。
ほうほう。
で、
はい、
血が落ちてるわけ、その荷物から。
血が、はい、
血が滴り落ちてるの。
はい、
あれと。
おや、
これ。
これ
人間ちゃうんっていう、
このゴミ人ちゃいます
の、うん、でしたら運転席から降りてきたのがちょっと星野源っぽい、
あ、星野源ね
っぽいやつが出てくる
わけ、はいはいはい、
で、あ、どうもみたいな、
はいはい
はい、で、なんか言おうかなと思ったら、いや、これ鹿なんです、鹿と。
あ、鹿ならね。
あ、鹿かと、なんだ鹿かと思ったんだけど、でも、
はい、
これを見てるのは、
はい、
元殺連続殺人鬼なんで分かるんですよ。
同じ匂いがしよる、
同じ匂いがしおると。
同じ匂いしおるでごめ
ん
なさい。
で、まあ別にね、はい、正体暴かなくても別にいいんです。ただ同じ町に連続殺人鬼が2匹いるのはちょっと行きづらいかもなみたいな。
これはスタンド同士は光り合いますから、
ね、そうそうそうそう。
バトルが始まりますよ、これ。
で、あれ、じゃあさっきの死体、あいつ、俺だったらどこに隠すかなみたいな。あ、ここの池かな、いたみたいな、そういう。
ふー。
まあまあ別にね、お互い距離取ってればいいか、みたいな感じで話が、どうすんだろうこれと思ったら、はいはい、
うん、
ある日また車ブー走ってたら
また車、はい、
20歳ぐらいの
娘が
その
おい、
新たな星野源っぽい殺人鬼と、
うん、
イチャイチャしながら歩いてんねん。
何しとんねん、おい、
何やっとんじゃボケーと、
は
いはい、お前何一緒に歩いてんねんと、
おい、
一番歩いちゃいけないやつやでと。
そいつむちゃくちゃやぞ、
うん、で親父がこう車キューって止めて、お前何やってんだと、
はい、
うまっ、誰だっけそこで、ここでアルツハイマーと
思って、
その瞬間に、すげえと、アルツハイマーってこっちの都合でどうとでも忘れられるじゃんと思って、いくらでも話作れると思って。
はいはい。
で、あれ、お前誰、はい、あれ、うん、どっかで見たことあるんだ。そしたら、若手の方が、あ、どうも、前にちょっとお会いしましたけど、みたいな。俺覚えてねえな、あれみたいな。そしたら、それでもうにやりですよ。こいつ、もう忘れてやがるみたいな。でも、はい、娘がやばいんで、時々思い出すから、ああ、娘やばい。でも、忘れちゃった。ああ、娘やばい。ああ、忘れちゃった。みんなの繰り返しで、
はい、
もう、 半分以上コントですね。
コントですね、
で、ただ単純にそれだけの繰り返しじゃなくて、はい、そもそもなんかお釜を掘って、うん、こいつ本当に連続殺人鬼だったかどうかももうアルツハイマーで忘れかけちゃうのよ、
うん、
でも何が本当かも全然分かんなくなってきちゃうの、
うん、
このやり方はまあ面白い。アルツハイマーっていうのがこんなになんだろう、なんか悲しい話かなと思ったら、
はい、
作り手側のどんだけ楽な設定誰も考えてなかった。だってその能力が発動する条件ないんだもん。
あ、1週間で記憶忘れるとかそういうんじゃないですか、
ね、ないないないない、
突然
制限が何もなくてある日あその瞬間に忘れられるの。
あ、いいですね。
楽だなこれ作んの。そして絶対面白くなるやり方じゃんっていう
なるほど、
これはね良かったです。これ僕このアルツハイマーっていうのをうまくこう入れ込んだやつの勝利ですね。
やつ勝利ですか、
あと主人公のこの人が顔芸です、基本全部。
あ、顔芸、
ソルギョング先生の顔芸です、
はい、確かに
顔芸でなんかね、
予告編でもかなり頑張ってやってますね。
そう、なんかね、あれなの、もう元連続殺人鬼だけど、もう記憶を忘れたけど体だけは覚えてるから、なんかいつの間にか娘の首とか絞めてたりするわけ。
あ、
でその時にね、なんか、はい、なんか殺しの衝動みたいのが出てくる時に左目だけピクピク動くの、
さっきのジャンボさんみたいに、
そうそうそう、左目がピクピクピクピク動いて、もう完全に顔芸で顔芸で笑かしに来るから、これはね今年かなり、今年すみません、今年まだ私映画これ一本しか見てないですけど、1位です、全ての部門で1位です。
いや、そうでしょうね、1個ですもんね、
全ての部門で1位ですね。これはね面白い。
なるほど、
忘れんのかいみたいなお前今追っかけてたやろと、一生懸命と今追い詰めたとこなの、あれあれお前誰だっけみたいな、うわずるいな素晴らしい。
なるほど、
うん、これはねかなり多分今年の年末も話題になると思いますよ。
年末まで行
ける、年間ランキングでもこれはずるいってみんな言うと思う
殺人者の記憶法、
ええ、殺人者の記憶法です。こうおすすめです。
なるほど、
はい、
分かりました。1月27日公開ということで、はい、まだ、あ、もうでも放送時には結構、まあね、
そうですね、
あるかもしれないですね、
はい、
分かりました、
はい、
大丈夫ですか、あと、
はい、ということで以上です
2018年ウィーアニメプラス殺人者の記憶法ということで、はい、はい、ありがとうございました、
はい、
では告知、
はい、
はい、ですね、これが2月の12日週ですね、うん、ってことは、はい、世界痛快伝説ミルクブレイク第9夜がですね2月の22日木曜日に、池の上はガリガリで行われます、19時15分から、で、チケット1500円プラスワンドリンクということになりますね、はい、またね3月の、ミルクホール名人会を控えた戦者たちの緊張の面持ちとどのような意気込みで臨むのか、何を見せてもらえるのだろうかというところですね、まあ、ちょっとチラ見せができればなという感じですので、ぜひぜひ、お時間がある方はお越しいただければと思います、はいはい、そして3月の6日なのか、放送禁止ミルクホール名人会、はい、こちらですね、上野広小路邸、
はい、
上野広小路邸に出ていただいてすぐのところにありますね、普段は普通の落語をやったりとかですね、演芸やったりとか寄席をやったりしている小屋をお借りしまして、2日間ですね、我々東京ミルクホールのメンバーで、演芸会やりたいと思いますので、そちらも、はい、お時間ある方、3月6日7日火曜日、はい、水曜日のですね夜7時からなりますので、はい、まあ、ちょっと平日ですけれども、
はい、
お時間ある方いらっしゃいましたら、はい、ぜひぜひお越しいただければと思います。はい、はい、ちゃまさんは、
はい、私は働いております、はい、TMS 東京映画映像学校では、はい、新入生を募集しております、
はい
はい、このようにですね冬アニメについて語りたい人が、いましたらぜひ一緒に勉強できるかなと思ってますので、ぜひ気軽にね遊びに来ていただければと思います。
毎回のテーマを何とかしたい人は来てくださいっていう論法なんですよ、最近の流れで言うと。
そうですねそうです、あとチャン会長について。
あ、チャン会長まだいたんですね。
チャン会忘れてましたよ、うん、チャン会長の由来とか、
チャン会長
のセリフを全部書き出したりとか。
うわーきつい
チャン会長論とかそういう話ができるかな。
アウトレイジ最終章を見る
だけ
サークルってことですか、
うん、そうそう毎週それだけ見る、
まあ、でも実際ね、今日もやっていただいてますけども、番組制作 のお手伝いをしていただいたりとかしてますので、
はいはい、
もしね、こちらのポッドキャストの裏側見たい方とかですね、はい、映像の勉強したい傍ら、まあ、こういうこともやったりできますので、はい、ぜひぜひ お越しいただければと思いますけども、はい。はい。というわけで、お便りを、
はい。
ちょっと、紹介させていただきたいと思いますけども、はい。ですね、三掛さんありがとうございます。
はい。
はい。ジオストーム、なかなかのバカ映画でしたね。
ん？
吹き替え版だと最後のスタッフロールでビーズ流れてましたよ。
ああ、さ、吹き替え版だよ、新庄くん。ダイナソー聞きに行こうよ。
ねえ、でも吹き替え版ってなんかやってる回数が少ないんですよね。
マジンガー、マジンガー2回見に行ったんだから、これもいけるでしょ、2回。
ジオストームこそこれもね、4D で見るといいと思いますよ。
行きたくねえ。
ズガガン、ズガガン落ちてますからね。
もうね、今年は映画はね、当たりに行かないようにしようと思って、面白いのだけ見に行こうと思ってるんです。
あのでもこれちゃんとお金を使ってるシャークネードみたいな感じでしたよ。
ああそう。
でもシャークネードみたいな感じなのがダメ
だ。シャークネードなんでしょでも。シャークネードではあるんでしょ。
シャークネードでこれ見たやつみたいなんだけど、もうだから100万回見た映画のあれでしたね。
シャークネードなんでしょ。
ベタベタの展開ですし、全くあの予想を裏切らない。
うん、シャークネードかでも。
いやでも楽しかったですよ。
はい、
最後のあのやっぱね、うん、あのアンディガルシアが。シアとエド・ハリスの睨み合いのところは非常に見応えがあった。見応えがあったっていうか、あ、やっぱりみたいな。安心感。
知ってた。
安心感。知ってた。こいつ悪者知ってた。みたいな。はい。続いても三上さんですね。はい。あれですね。マジンガーが600メートルに巨大化するって、ね、ハイパーか？はい。きっとオーラ力のおかげですね。ということで。富野義行監督の聖戦士何倍んで。
はい、
巨大化するという
話が、はいはいはい、
それオーラ力ね、やっぱあの、ちゃんまさん的には、ね、そういう高等無形なスーパーロボット的描写があんまりちょっと受け付けないところだったんで、やっぱりあの富野義行監督のオーラ力で巨大化しましたよって、そういうね、リアル路線の、説明をされていれば OK ですか、
うん、大丈夫です。
どこがやねん。オーラ力のどこがリアル路線やねん。気合ででかくなったっていう、全く同じ話ですね。はい。見ていないシーンをまるで見たかのように語る。何かデジャブを感じると。ということで、いましたね。見てないシーンを見てきたかのように語る人いましたね。
はい。
もうあいつ元気なのかな。なんかね、あの、冬込みの時に、あの、来てましてね。その時元気そうでしたけど。ハゲがひどかったですね。山崎くんの頭頂部がどんどんハゲが広がってきてる
て。ハゲ散らかしてたね。
感じだね。次会った時にちょっともう、毛髪なかったらどうしようかと思ったんですけど。
ちゃんとハゲ、もうハゲなんで、ハゲネタで頑張ってもらいたいな
と。ハゲネタをね、武器にできれば強いですよね。はい。はい、実写版デビルマンは見たくなってきましたということで。
はい。
はい。で、実写版デビルマンは前回というかね、この間のやつ聞いていただいて、また見返していただくと何か発見があるかもしれませんので、はい。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。ゼロワンさんありがとうございます。はい、ちゃんもさん、鋼の錬金術師も第1週興行収入1位連載期待してますよということで。
水戸さん。やったじゃない。
水戸さんの。
いや、水戸さんは、もう、じゃあ、水戸さんの時、水戸さんではまだやってないよ。
水戸さんは次は決まってるんですか？
次はやってある、もう。
あ、もうやってある。
もう何本かはお願いし、いや、そろそろ次がやるけど。
ストックが
あるんだけど、その、やんないよ、あがね錬金術師は。やったじゃん、このポッドキャストで。
やりましたね。あんなに怒ってる人見たら久しぶりでした、ね。公共の電波で。
やんないよ、あんなの。
わかりました。どうもすいませんでした。はい。ナナミシンプソンさんありがとうございます、
はい
はい、感想に主語を入れるか入れないかもんだ、
うん、
はい、周囲からたびたびお前はずれてると言われるからなと自覚はないけど、こっちに言わせればその周囲も大概だから面白いか面白くないかが全く判定不能というなんですけど、ま、私的には面白かったですみたいなのが嫌だっていう話でしたね。
そんな、あ、どうだったって聞くときに、私は面白かったですよっていうのの私はがムカつく。
あ、それあれでしょ、あの、僕の主観なんですけどっていうんじゃなくて、
そう
僕の価値観ではこれなんですけど、あなたに共有できますかみたいな。
いや、なんかそう、なんか一回防御張ってんの。
あ、
なんか世間の評価は多分悪いっていうのは知ってるけど、私は面白かったですみたいな、そういう、わ、何その下から来てるのか上から来てるのか分かんない言い方と思う。
映画コメンテーターの
冷蔵庫マンは、いや、冷蔵庫マンは純粋に面白かったっていう、その周りの意見とかさえせずに自分は面白かったって言ってるか別に。
だからその自分、いや、一個人的な意見ですけどっていうことを前置きするのが嫌なんでしょ。
そう、うん、だからそのデビルマンの実写版が面白、うん、私は面白かったですとか言うの、
なんかだから僕ちょっと
思
った
、つまんないよあんなの、
ちょっとつまんないですけど、うん、僕ちょっと思ったのは、ちゃんまさんが嫌だって言ってるところって、いや自分はそう思いますけどっていうのは、それ批判される時の予防線でもあり、そうそうそう、なおかつ僕のセンスはいいと言ってるけど、あなたにこのセンス分かりますかみたいな、そういう上から目線も入ってる
のが嫌なんで、そういうの、そういうの、そういうこと、それもうイラッと、
それは分かりますよ。
イラッと、
そうだとしたら いや俺には分かるんだけどでも分かんねえだろうなみたいな、
そういうニュアンスも含んで、
それはちょっと嫌かなと思いますけど、まあだから単純に面白かった、
面白かったですよ、ジョーストーも面白かったですよっていいじゃん、
面白かったです、例えばここが面白かったです、ここ面白かったですって言えればいいんですけど、そういうなんか具体的
に、ジョーストーも私は面白かったですねとか言うと、うわ、ビラッとする、
あでもシャークネード僕は面白かったですよ
イラッとするわ、
シャネードシリーズ僕は面白かったですよ、
イラッとするわ
みたいな、
いやそうそうそう、そういうのそういうの、そういうの、その言い方ね、ちょっと考えた方がいいよみんなっていう
まあまあね、だからあのバス男面白かったですみたいなことですよ、
まあ、僕は僕はってそうそうそう、イラッとするない
やでも100人見て100人面白いって言うかどうかはまたちょっと別問題ですもんね、
だそれに対して予防線を張ってるのがもうイラッとする、
でそれがいい映画かどうかってもまた別の問題ですし、ロッテントマトのね得点が高ければいいかってそうじゃないですもんね、またこれ同じ方ですね、はい、実写版デビルマンは原作ファンの友人に絶対に見るなと言われたけどその後意を決して見た見たはずなのに何も覚えてない頭が、はい、冗談はさておき真面目に何も覚えてないです、
あ、まあ、じゃあ実写版デビルマンは、はい、本当デビルマンクライベイビーを見る前までは、はい、私はつまらなかったです
私は
私はつまらなかったで、クライベイビーを見終わった後に見直したら私はそこそこ理解ができた、
あの描こうとしたことは明確になったんだと思うんです
よ、そうそうそうそう
クライベイビーによって
実写版デビルマンの解説がデビルマンクライベイビーだと思うと分かりやすい、
ただそれが表現できなかったっていう、だから誰の技量かは分かんないですけども、うん、役者が 100% 悪いかっつうとそうでもないかもしれないし、
監督が時代だね、時代だね、時代、
うん、っていうんでもないと思いますし、いろんなものが重なり重なった結果ああなってしまったっていうことだと思うんで、
うんうんうん、つまんないよ、
うんうん、ひどいっす、
映画としては全然何に面白くないですよ、
ただボブサップの首が3つになってボコボコボコってなるところは面白いです、
うんうん、だからその笑えるところはいくつかあるけど、はい、そうねっていう感じかな、
ストーリー的には、うん、まあ、破綻しちゃってるっていうね、うん、はい、まあ、でも記憶に残んなかったんだったらまあそんな感じですよね、
まあ、でもさ、うん、つまらなすぎて話題に残ってるっていうだけでもマシじゃないと思った、
グレートウォールとかは逆に話に
もうだって誰も覚えてないじゃん、グレートウォールのことなんか、
そうですね、うん、
ターミネーターがいくつまでやったかってことをみんなもうあやふやでしょ
お、確かに、うん、まあ一応ね公式には4までですけど、
うん、うん、公式ってまあまあまあ、だからそういうことだからデビルマンがつまらないっていうのをみんな分かってるっていうだけで、
はい、
でも立派なことですよ
立派な
ことです、ね、立派なことです、
まあまあまあ、だからそう言われてるけどもクライベイビー見た後に改めて見てみると、まあこういうことやりたかったなっていうのは分かりますよっていうことだけですよね、
そうです、
なるほど、はい、はい、いいじゃないですか、
はい、
はい、というわけでお便りの次は、
はい、matsa@tf5tms.jp matsa@tf5tms.jp までよろしくお願いいたします、はい、あとツイッターもやってます、東京ミリ放送局で検索していただければ、アカウント出てくると思いますので、はい、ぜひフォローしていただければと思います、あと、シャープミリ放送局ハッシュタグシャープミリ放送局で、言っていただければ、
はい、
あ、なんかつぶやいていただければ拾いやすいなと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
はい、
というわけで次回なんですけども、
お、
次回は、
おい、
俺たちの10割そば佐竹、
まあ、知らねえかな、
グルメ会です
知
らねえ、はい、誰も知らない知られちゃいけないそば屋さんの話をします、はい、はい、というわけで今回も愛と勇気と感動ちょっぴりの一応お送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018でした、
それでは皆さんまた来週、はい。